広報長泉2016年11月1日号ナンバー1278発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号411-8668静岡県寸東郡長泉町中尖828ホームページアドレス http://japan.nagaizumi.org e メール行政@nagaizumi.org 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。1日号の後福祉長泉があります。続けてお聞きください。今月の特集主なお知らせ。第29回長泉美術展入賞作品を紹介します。秋の火災予防運動。第17回静岡県市長対抗駅伝競争大会開催。表紙は10月20日木曜日に桃沢野外活動センターで神奈川水系水質保全協議会裾野長泉支部の役員と桃沢幼稚園の園児たちがアマゴの放流を行った時の写真です。園児たちは大きく育ってねと手を振り桃沢川を元気に泳ぐアマゴを見送りました。第29回長泉美術展入賞作品を紹介します。全4部門合計114点の作品から最も優れた作品が大賞として選出されました。大賞彫刻トルソ上原清さん。審査員の評価力強いトルソです。難しい題材ですが動きがあり流麗で品格のある作品となっています。作者の真面目で真摯な制作態度により見事な作品が生まれました。日本画部門長調賞ブーゲンビリアの庭柏木瑠璃子さん。審査員の評価ピンクのブーゲンビリアがこんもりと咲いている。その下に眠る猫。庭の中の雰囲気が猫の存在によって生きた作品だ。左側の道も絵を大きく見せるアクセントとなっている。少し上部の暗さが気になるが箔なども作った力作である。日本画部門町議会議長賞沼田耕作さん。教育委員長賞加藤由里子さん。奨励賞加藤恵里子さん前田里江さん。洋画部門町長賞雨に咲く花外川武明さん。審査員の評価色彩対比の美しさに裏付けられ構図構成にも十分工夫がされ画面全体に作者の詩が聞こえる。洋画部門町議会議長賞杉山直美さん。教育委員長賞杉山博則さん。奨励賞山本照子さん古田恵美子さん佐藤よし子さん竹本よしのりさん。彫刻部門町長賞休日峰田千佐子さん。審査員の評価とても魅力的な作品です。生活の一風景を題材として様々な思いを巡らす作品となっております。男性の表情コスチュームの処理など非凡な才能を感じます。彫刻部門町議会議長賞田中康則さん。教育委員長賞永井博道さん。奨励賞鈴木文子さん佐藤昭一さん。陶芸部門町長賞足高瓶青野真由美さん。審査員の評価釉薬の流れが非常によく端正に仕上げて作品にキレを感じる。陶芸部門町議会議長賞間野目千代子さん。教育委員長賞安藤明さん。奨励賞古田恵美子さん。 近藤義郎さん。問い合わせ、長泉町美術展実行委員会事務局障害学習課内、電話 986-2289。 秋の火災予防運動、消しましょう、その日その時その場所で。11月9日水曜日から15日火曜日は秋の火災予防運動期間です。火災予防運動は町民の皆さんに防火に関する意識や行動力を高めてもらうことにより、火災の発生を未然に防ぎ、万一発生した場合にも被害を最小限に食い止めることで、尊い命と貴重な財産を守ることを目的としています。期間中は住宅や事業所における防火安全対策などの取り組みを推進します。火災予防運動期間中の行事、防火宣伝パレード。町内小学生と消防団員が消防車で町内をパレードします。時、11月13日日曜日午前8時50分から午前11時40分。コース、長泉消防署、下戸狩駅、竹原立教、福祉会館、ウェルディ長泉、東部畜産センター。街頭広報、エンゼル幼稚園幼年消防クラブの園児と防火協会の皆さんが啓発品を配布し、火災予防を呼びかけます。時、11月11日金曜日午前10時30分から。ところ、ウェルディ長泉、下長久保。住宅防火、命を守る7つのポイント。3つの習慣。1、寝た箱は絶対にしない。2、ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。3、ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。4つの対策。1、逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。2、寝具やカーテンからの火災を防ぐために防炎品を使用する。3、大きな火災になる前に消火するため住宅用消火器を設置する。4、お年寄りや体の不自由な人を守るために隣近所の協力体制を作る。住宅用火災警報器の点検をしましょう。住宅用火災警報器は火災発生をいち早く知らせてくれる器具ですが、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどにより火災を感知しなくなることがあります。火災の時にきちんと作動するよう点検を定期的に行い、警報音の確認を行ってください。また住宅用火災警報器には寿命があります。点検時に音が鳴らないときは電池切れや本体の寿命による場合がありますので、その際は交換が必要です。種類により異なりますが、住宅用火災警報器の交換時期はおおむね10年です。設置した年月または本体に記載されている製造年を確認してください。取り付けただけではダメです。ボタンを押すまたは紐を引いて警報音の確認を。問い合わせ、長泉消防署、電話 986-1199。 第17回静岡県市長対抗駅伝競争大会開催、出場選手を紹介します。強度の期待を背負って激走する選手20人と監督・コーチを紹介します。今年も大会での好成績を目指す選手たちへ熱い声援をお願いします。12月3日土曜日午前10時から静岡県庁前スタート、雨天決行、中継時間SBS テレビ生中継。午前9時30分から午後0時50分。午前11時45分から正午までニュースのため中断予定。SBS ラジオ完全生中継。午前9時45分から 午後1時。監督、曽根敦さん、三島北小教員、原。コーチ、則末達也さん、長泉中高師、沼津市。矢島沙和さん、南小5年、鮎坪。今村直樹さん、南小6年、竹原。三宅凛花さん、長泉小6年、上戸狩。松下新さん、長泉小6年、西。千葉和樹さん、北中2年、下長久保。山田葵さん、北中2年、上戸狩。加藤葉月さん、北中3年、上長久保。佐藤ひなさん、長中2年、鈴木原下。牧野拓也さん、長中3年、鮎坪。三輪拓人さん、長中3年、新野町下。大田黒太郎さん、日大三島校1年、中戸狩。栗原雄介さん、日大三島校2年、鮎坪。神戸七瀬さん、加藤学園校2年、竹原。田中優奈さん、伊豆中央校2年、なめり。大橋ゆかりさん、常葉大1年、南一色。古瀬なぎささん、大阪学院大3年、上戸狩。吉村浩二さん、東洋大4年、元長久保。市川祐希さん、A1 スポーツ長泉、裾野市。大竹君康さん、長泉町役場、伊豆の国市。中村幸雄さん、株式会社富士編、上戸狩。問い合わせ、長泉町駅伝実行委員会事務局、体育協会内、電話 987-5859。 11月12月は県下一斉の滞納整理強化月間。徴税は期限内に納めましょう。11月と12月には県内全市町や県などが協力連携して地方税の収納率の向上や滞納税の圧縮、税の公平性を確保するため、徴税の滞納処分の強化に取り組みます。徴税は、皆さんが安心して生活できるよう、様々な行政サービスを行う上で、重要な財源になります。より良い生活を支えていくためにも、期限内の納付をお願いします。徴税を納めないと、滞納処分されます。徴税は、町民の皆さんが暮らしやすい町づくりを行うため、福祉や教育、公共施設の整備に使われます。町の財源である税金の収入が減少すると、様々な事業を行うことが困難になり、行政サービスの低下につながります。また、徴税を未納のままにしてしまうと、期限通りに納付していただいている町民の皆さんとの公平性を欠くことになります。このことから、納められるのに納めない悪質な滞納者には、財産調査を行い、滞納処分、差し押さえを執行します。滞納処分をされると、本人の意思に関係なく、本来の税額以外にも、延滞金を含めた額が強制的に徴収されます。未納税が累積して高額になったり悪質な場合には、静岡地方税滞納整理機構へ移管することがあります。平成28年度には35件を移管しました。滞納処分の流れ、納税通知書が届きます。税金ごとに課税の根拠をお知らせする納税通知書が届きます。督促状、催告状が届きます。納期限を過ぎても納付が確認できない場合、未納であることをお知らせするため、督促状や催告状が送付されます。納め忘れに気づいたら、すぐに納付をお願いします。財産調査が行われます。 催告に応じない場合、預貯金や生命保険、給与などの財産を所有しているか調査を行います。差し押さえが執行されます。財産調査で判明した財産を差し押さえます。差し押さえた財産は滞納されている税金に充てられます。平成27年度の滞納処分状況。平成27年度の滞納処分、差し押さえの実績は次の通りです。平成27年度差し押さえの件数、預貯金118件、保険4件、不動産、土地、家屋など4件、動産、美術品、スポーツ用品など1件、その他40件、合計167件。動産は差し押さえ後、インターネット購買を行い、落札金額を未納税に充当します。納税が困難な場合は、様々な事情により、徴税を期限通りに納付することが困難な方は、未納税が累積する前に、早めの納税相談をお願いします。祝日、休日、年末年始を除く、毎週水曜日には、午後6時30分まで時間を延長して相談窓口を開設していますのでご利用ください。問い合わせ税務課、電話 989-5507。
情報ステーションプラス2017ベルフォーレ軽音ジャムアコースティック編。県東部地区で音楽を愛するアマチュアミュージシャンがアコースティックでシンプルなメッセージをお届けします。今年もスペシャルゲストにジェイズガーデンが出演します。時、平成29年1月22日日曜日。ところ、ベルフォーレ。会場、午後1時。開演、午後1時30分。出演、アマチュアミュージシャン。カウチポテト、カナ、イクラトモヤ。スペシャルゲスト、ジェイズガーデン。入場料、全席自由。一般500円。高校生以下、無料。問い合わせ、ベルフォーレ。電話、989-0001。チケット発売、発売日。一般販売開始。11月5日土曜日。ベルフォーレコミュニティ長泉三島市民文化会館沼津三島のプレイガイドで販売。チケット販売時間、ベルフォーレ午前9時から午後9時。毎月第1月曜日休館、祝日休日の場合は翌日休館。コミュニティ長泉午前9時から午後5時15分、毎週月曜日休館、月曜日が祝日休日の場合は開館。情報ステーション、はじめにお知らせです。マイナンバーカード受け取りのための交付窓口開帳期間を延長します。6月11日から12月10日までの毎月第2土曜日に開帳していた交付窓口の開帳期間を延長します。平日にマイナンバーカードの受け取りが難しい方はご利用ください。延長期間、平成29年1月14日土曜日から3月11日土曜日の毎月第2土曜日、午前9時から正午、午後1時から午後5時。3月のみ、第4土曜日の25日土曜日も開帳します。ところ、住民窓口課、対象、マイナンバーの交付案内が届いている方。受け取りには事前の予約が必要です。問い合わせ、住民窓口課、電話 989-5509。臨時福祉給付金の手続きはお済みですか？1. 臨時福祉給付金。対象、 平成28年1月1日現在、町内に住民登録があり、平成28年度分町民税、均等割が課税されていない方、課税されている方に扶養されている場合は除く。給付額1人3000円。2、年金生活者等支援、障害、遺族基礎年金受給者向け、臨時福祉給付金。対象、1の対象者のうち、障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している方。4月から7月に支給した年金生活者等支援、高齢者向け、臨時福祉給付金を受給した方を除く。給付額1人3万円。共通事項、持ち物、本人確認書類、運転免許証など、振込先通帳、認め印、受付期限11月30日水曜日。対象の方には8月末に通知してあります。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512。 心の健康相談をご利用ください。心の健康に関する相談を専門医がお受けします。眠れない、気分が落ち込むなどで悩んでいる方、また家族にいつもと様子が違っていて心配な方がいる場合など、ぜひご利用ください。時、12月5日月曜日、午後1時30分から、午後2時20分から、午後3時10分から。ところ、ウェルピア長泉、対象、町内在住の方、またはその家族、定員3人、先着順、相談料無料、電話でお申し込みください。相談内容など個人情報は厳守されます。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。 スポーツ競技会参加奨励金をご利用ください。各種スポーツ競技の地区予選を経て、または代表選考会などで選考され、全国大会、小学生は東海大会以上に出場する選手を対象に奨励金を支給しています。また予選会などを経ずに全国大会に出場する場合でも、年度内で初めての出場に限り支給の対象になります。対象、次のいずれかの条件を満たす方。1、町内在住の方。2、町内の学校、企業などに所属するチーム、または個人。申請期限、大会開催の前日まで。申請方法、参加する大会の要項の写し、選考会などの結果の写し、参加者氏名が記載されている参加申込書の写しなどを持参して、健康増進課で申請。監督やコーチは、奨励金支給の対象外です。問い合わせ、健康増進課、電話 989-5510。 全国瞬時警報システム J アラートの試験放送を行います。全国瞬時警報システム J アラートの試験放送を行います。防災ラジオと町内に設置してある同方無線から音声やチャイムが流れます。時11月4日金曜日午前10時。放送内容、これは訓練放送です、などの音声。問い合わせ、地域防災課、電話 989-5505。 狩猟期間が始まります。ご注意ください。平成28年度の狩猟期間は次の通りです。期間中に入山する場合は十分にご注意ください。期間中は 狩猟免許を所持し、狩猟者登録を受けた方が鳥獣の狩猟を行うことができます。狩猟期間11月15日火曜日から平成29年2月15日水曜日、イノシシとニホンジカの罠猟の期間は11月1日火曜日から平成29年2月28日火曜日です。問い合わせ産業振興課、電話 989-5516。 11月は計量協調月間です。暮らしを支える正しい計量。私たちの生活ではガスや水道、電気の使用量や食品類の計量などに様々な計量器が使用されています。私たちの暮らしが安全で快適であるためには、これらの計量器が正確に作動し正しく使われることが重要です。計量法では規制の対象となる計量器を指定するとともに、適正な計量の基準を定めています。食料品の内容量と封体について、計量法では商品の内容量について正確な計量に努めるよう義務付けています。また商品の入れ物などは封体といい、商品の内容量には含まれません。計量器の有効期間。計量器の中には検定の有効期間が定められているものがあります。例えば水道メーターは8年、ガス電気メーターは10年です。計量器の定期検査。取引や照明に使用する計量器は2年に1回の定期検査を受ける必要があります。食料品店、宅配便取扱店、薬局などが対象です。問い合わせ県計量検定所、電話 054-278-8311、 産業振興課、電話 989-5516。 11月は児童虐待防止推進月間です。児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加しています。特に子どもの命が奪われるなど重大な事件も後を絶たない状況で、児童虐待問題は社会全体で解決すべき重要な課題となっています。虐待かどうかは保護者の意識の問題ではなく、子どもがどう感じどう傷ついているのか、子どもの立場から判断されるものです。あなたにできること。まずは身近な自分の子育てを振り返ってください。子育てに悩んでいたら一人で抱え込まずに相談してください。虐待で苦しんでいたら我慢しないで打ち明けてください。自分の周りで虐待が疑われる状況を知った時にはためらわず通報してください。通報者の氏名や通報内容は厳守されます。また通報は匿名で行うことができます。問い合わせ子ども育成課、電話 989-5528、 東部児童相談所、電話 920-2085。 枯れ草火災を予防しましょう。秋から冬にかけての空気が乾燥する季節は火災の発生しやすい時期です。枯れ草は放火、火遊び、タバコの投げ捨てなどの小さな火から燃え広がります。特に住宅周辺に枯れ草が多く茂っていると、火災が発生した場合建物に燃え移る危険性も高くなります。火災の発生を未然に防ぐため、土地の所有者や管理者は枯れ草の刈り取りなど火災を起こさない環境づくりにご協力ください。問い合わせ長泉消防署、電話 986-1199。 女性の人権ホットライン無料電話相談をご利用ください。11月14日月曜日から20日日曜日は女性の人権ホットライン強化週間です。強化週間中は土曜日日曜日も相談を受け付けます。夫やパートナーからの暴力や職場でのセクシャルハラスメントなどに困っていたらご相談ください。強化週間中の相談時間、11月14日月曜日から18日金曜日、午前8時30分から午後7時、11月19日土曜日、20日日曜日、午前10時から午後5時。相談電話、ナビダイヤル、電話0570-070-810。相談料、無料。通話料は利用者の負担です。問い合わせ、静岡地方法務局、電話054-254-3555。次は募集です。第58回朝倉杯長泉町元旦駅伝競争大会、参加チームを募集します。時、平成29年1月1日祝日、受付午前8時から、スタート午前9時40分から、コース桃沢グラウンドから長中の7区間 14.5km、 部門小学生男女、中学生男女、一般男女、チーム編成監督1人、選手7人、控え選手2人以内。参加費1チーム一般2500円、小中学生1500円。申し込み時にご用意ください。申し込み期間、11月13日日曜日から27日日曜日。申し込み場所、勤労者体育センター。問い合わせ、体育協会、電話 987-5859。 ハサミの即興アート、参加者を募集します。1枚の紙から絵を作る切り絵を学んでみませんか。紙切り作家の方によるパフォーマンスも披露されます。時、11月17日木曜日、午前10時から正午。問い合わせ、シルバー人材センター、電話 988-2670。長泉観光交流協会10周年記念事業、水と緑の森公園紅葉写真撮影会、参加者募集。桃沢の豊かな自然の中、散策路を巡りながら美しい紅葉を撮ってみませんか。時、12月11日日曜日、午前9時から午前11時。雨天中止。ところ、水と緑の森公園。詳しいお問い合わせは、長泉観光交流協会、電話 988-8780。 狩猟免許試験予備講習会、参加者を募集します。時、平成29年1月14日土曜日、午前9時50分から午後4時。ところ、静岡老政会館、静岡市葵区黒金町 5-1。 詳細はお問い合わせください。問い合わせ、県猟友会事務局、電話 054-253-6427。 陸上自衛隊高等工科学校の学生を募集します。受験資格、中学校を卒業見込み含むした男性で、平成29年4月1日現在17歳未満の方。推薦入試、試験日平成29年1 1月7日土曜日から9日祝日の指定する1日。申し込み期限12月2日金曜日。一般入試。試験日1月21日土曜日。申し込み期限1月6日金曜日。推薦入試は中学校長などの推薦が必要です。申し込み方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、自衛隊三島募集案内所、電話 989-9111。 次は催し。平成29年度放課後児童会、初めての方のための入会説明会を開催します。時11月28日月曜日、29日火曜日、午後6時30分から。ところベルフォーレ。内容、入会基準などの説明。問い合わせ、子育て支援戦略室、電話 989-5573。 税に関する作品展示を開催します。町内の小中学生を対象として、税金をテーマとした習字、ポスターや作文の優秀作品を展示します。時12月1日木曜日から26日月曜日。ところベルピア長泉。確定申告期間中も役場2階で一部の作品を展示する予定です。問い合わせ税務課、電話 989-5507。 介護保険制度説明会を開催します。65歳になると介護保険第1号被保険者になり、介護保険料などが変わります。この機会に介護保険の制度について知っていただくため、2ヶ月に1回65歳になる方を対象に説明会を開催しています。時11月22日火曜日、午前9時30分から。ところ役場大会議室。対象、昭和26年12月2日から昭和27年2月1日に生まれた方。内容、介護保険制度、介護保険料、高齢者福祉サービス、介護予防について。直接会場にお越しください。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5511。平成28年分年末調整、青色申告決算等説明会を開催します。年末調整関係書類は事前に送付しますので、当日持参してください。また青色申告決算書の事前発送は行わず、確定申告書に同封して送付しますので、ご注意ください。なお、青色申告している個人事業者のうち、年末調整事務の必要のない方は、青色申告決算等説明会のみご参加ください。裾野市民文化センター、裾野市石脇586、時11月22日火曜日、御殿場市民交流センター、御殿場市萩原988-1、時11月21日月曜日、沼津市民文化センター、沼津市三幸町15-1、時11月24日木曜日、25日金曜日。共通事項、年末調整等説明会、午後1時30分から午後3時、青色申告決算等説明会、午後3時10分から午後4時。問い合わせ、沼津税務署、電話 922-1560。 次は広域情報です。2020東京オリンピック伊豆開催に向けたボランティア講演会参加者募集。時11月26日土曜日、午後1時30分から午後3時。ところ伊豆市民文化ホール、伊豆市 木立の66-1、講師丸田富士子さん。内容、長野オリンピック1998大会での経験から2020年に向けて伊豆へ送るエール。参加費無料。申し込み方法、電話または申し込み書に必要事項を記入しファックスで送付。申し込み書は伊豆市役所本庁各支所にあります。また伊豆市のホームページでも申し込みができます。申し込み期限11月16日水曜日。問い合わせ、伊豆市東京オリンピックパラリンピック推進課、電話 0558-742020、 ファックス 0558-729909。
情報ステーションを続けます。次は掲示板です。富士オカリナアンサンブル長泉コンサートを開催します。時、11月19日土曜日午後0時30分から。ところ、ベルフォーレ。曲目、蘇州夜曲、聖者の行進など。入場料無料。直接会場にお越しください。来場者に抽選でミニオカリナを差し上げます。問い合わせ、香上さん。電話 090-2260-3609。 介護就職デイ福祉の仕事相談会を開催します。ハローワーク主催の福祉の就職イベントです。時、11月17日木曜日午後1時から午後4時。ところ、プラザベルデ、沼津市大手町 1-1-4。 内容、福祉セミナー、就職相談会、事業所 PR タイムなど。参加費無料。直接会場にお越しください。問い合わせ、ハローワーク沼津。電話 918-3712。空き家に関するワンストップ相談会参加者を募集します。時、1、12月3日土曜日、2、12月10日土曜日午前10時から午後3時。ところ、1、プラサベルデ沼津市大手町 1-1-4。 2、御殿場市民会館、御殿場市萩原 183-1。 内容、空き家に関する相続、税金や法律などについて専門家に相談。参加費無料。申し込み期限、各回の開催日の前日、土曜日、日曜日、祝日、休日を除く。電話でお申し込みください。午前9時30分から正午、午後1時から午後4時30分の間。問い合わせ、静岡不動産流通活性化協議会事務局。電話 054-247-3823。 沼津資格特別支援学校高等部保健理療科入学生を募集しています。沼津資格特別支援学校には社会復帰を目指す成人の方のために、あんまマッサージ指圧師の国家試験の受験資格を取得するコース、保健理療科があります。年齢に制限はありませんので、お気軽にご連絡ください。対象、両目の視力がおおむね 0.3 未満の方、視力以外の高度な視機能障害がある方、視野狭窄、福祉など、近い将来視力が著しく 低下する恐れのある方、詳細はお問い合わせください。問い合わせ、沼津市各特別支援学校、電話921-2099。不動産無料相談会を開催します。弁護士や司法書士、税理士などによる不動産に関する相談会です。時、11月17日木曜日午後1時30分から午後3時30分、ところプラサベルデ、沼津市大手町 1-1-4、 相談料無料。直接会場へお越しください。問い合わせ、全日本不動産協会静岡県本部、電話054-285-1208。家事と家計の講習会参加者を募集します。主に子育て世代を対象とした家事と家計に関する講習会です。時、11月22日火曜日午前10時から午前11時45分ところベルフォーレ、演題毎日の元気は食事から、家計簿に支えられてなど。定員35人、参加費300円、資料代を含む。託児を受け付けます。対象1歳から未就園児、定員7人、先着順。託児料300円、軽食代保険料を含む。申し込み期限11月18日金曜日。電話でお申し込みください。問い合わせ、石原さん。電話090-3154-3206。福祉映画の上映会を開催します。精神障害者のありのままの日常を通して精神障害への理解を深めてみませんか。時、11月19日土曜日午後1時からところベルフォーレ、題名愛精神障害と向き合って。入場料無料。直接会場にお越しください。問い合わせ、神代さん。電話986-8546。科学と技術の広場を開催します。時、11月26日土曜日午前10時から午後3時30分ところプラサベルデ、沼津市大手町 1-1-4。 内容、小中学生高校生の作品展示やミニ体験教室など。入場料無料。直接会場にお越しください。問い合わせ、沼津工業高校。電話931-0343。次はマイタウンです。親子揃って映画鑑賞アニメ上映会開催。9月10日土曜日に米山梅吉記念館にて米山文庫子ども図書館主催のアニメ上映会が開催され、参加した約400人の親子らはディズニー映画のピノキオを鑑賞しました。また当日は長泉ロータリークラブから子ども図書館へ上映会用のスクリーン、読書机や椅子などが寄贈されました。人権擁護委員として12年、法務大臣から感謝状が贈呈。大島雅宏さん、鈴木原神は平成16年4月から平成28年6月までの約12年間、町の人権擁護委員として活動されました。このほど、法務大臣から感謝状が贈られ、9月16日金曜日に役場で副町長から感謝状が渡されました。 大島さんは周りの方々のおかげで活動を続けることができたと話しました。どこでもできる簡単体操を実践、朝日テレビ祭り in 長泉開催。9月24日土曜日にウェルピア長泉でとびっきり朝日テレビ祭り in 長泉が開催され、出演者と一緒にスポーツアトラクションや体力測定を実施し、その様子が生中継で放送されました。祭り内で開催された親子体操教室に約250人、体幹体操教室に約160人が参加し、自宅でも簡単にできる体操を学びました。手話によるスピーチコンテスト第2位、8月27日に東京で開かれた第33回全国高校生の手話によるスピーチコンテストが開催され、静岡サレジオ高校の松本空さん、上尖が第2位の成績を収め、9月28日水曜日に町へ結果を報告しました。松本さんは、今回の大会の結果はとても悔しいです。他の手話の大会に出場して優勝をしたいと今後の抱負を語りました。新たな出生記念品が完成、町限定フォトフレーム、子育てママのための情報を発信する長泉ママラッチの監修のもと、町内企業の特殊東海製紙株式会社から寄贈された特殊紙を使用した町限定フォトフレームを作成しました。子どもの成長の様子を収められるよう、大小異なる枠やクレマチスの花など長泉らしさを表現したデザインとなっており、10月から出生記念品として贈呈しています。町の特産品作りに向けてさつまいも収穫体験、10月1日土曜日に下長久保でさつまいもの収穫体験が行われました。町の特産品作りに取り組む長泉町干し芋研究会や干し芋作りへの関心を深めてもらうために結成されたとがり芋作り体験会の方々などが参加し、小雨の中で一生懸命に芋掘り作業を行いました。参加者はたくさんのさつまいもが収穫できて楽しいと話しました。長泉町の新たな顔に官民連携複合施設起工式、10月5日水曜日に旧温水プール跡地中尖で官民連携複合施設フレスポ長泉の起工式が行われ、整備に携わる事業者や町関係者が参列しました。この施設は児童館や子育て支援センターの機能を有する子ども交流センター、仮称や飲食店などの商業施設が併設され、平成29年の春に開業予定です。ジオポイントあゆつぼの滝で清掃活動を実施、日本ジオパークネットワーク全国大会が伊豆半島ジオパーク圏内での開催に伴い、10月7日金曜日にあゆつぼの滝で清掃活動が実施され、町観光交流協会あゆつぼ区や町関係者らが参加しました。2日日曜日に雨で延期となり、平日開催のため少人数でしたが、草刈りやゴミ拾いをし、参加者は多くの方に美しいあゆつぼの滝を見てほしいと話しました。
11月16日から30日の救急協力医、協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレフォンサービス、電話 055-983 0115。最初は外科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日水曜日、大城クリニック976-0027清水町道庭。17日木曜日、池田病院986-1212長泉町本宿。18日金曜日、沼津整形921-3791沼津市共栄町。19日土曜日、池田病院986-1212長泉町本宿。20日日曜日、近藤クリニック925-2420沼津市岡の宮。東岡クリニック941-8269清水町柿田。21日月曜日、田沢医院962-1205沼津市大手町。22日火曜日、五十嵐クリニック934-6700沼津市茂。23日祝日、寸頭整形922-8855沼津市高沢町。瀬尾記念経由935-1511沼津市下鹿抜き東郷。24日木曜日、池田病院986-1212長泉町本宿。25日金曜日、遠藤クリニック975-8801清水町熊井殿。26日土曜日、聖霊沼津952-1000沼津市松下。27日日曜日、あずま医院921-5520沼津市高沢町。遠藤クリニック975-8801清水町熊井殿。28日月曜日、白石医院951-4593沼津市一道町。29日火曜日、田中クリニック992-1881裾野市伊豆島田。30日水曜日、江川医院921-5148沼津市高島本町。次は内科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日水曜日、麻生クリニック929-7575沼津市津々井町。17日木曜日、大沢医院931-1019沼津市三幸町。18日金曜日、森本クリニック976-5221長泉町竹原。19日土曜日、黄瀬川病院952-8600沼津市大岡。20日日曜日、村岡クリニック954-2000沼津市大岡。沢田クリニック921-1711沼津市西沢田。裾野赤十字992-0008裾野市佐野。21日月曜日、岩渕内科医院951-4579沼津市添地町。22日火曜日、直樹クリニック929-8555沼津市東 C 寺。23日祝日、稲玉クリニック991-5111清水町伏見。杉山病院963-4114沼津市錦町。泉クリニック993-4760裾野市平松。24日木曜日、防生第一クリニック922-0222沼津市柳町。25日金曜日、望月医院931-5362沼津市下鹿抜き宮脇。26日土曜日、東岡クリニック941-8269清水町柿田。27日日曜日、高藤クリニック926-8739沼津市東 C 寺。美内クリニック933-0148清水町戸倉。小口医院
0-992-6611 裾野市府から、28日月曜日高田クリニック、962-1410沼津市中町、29日火曜日南一色セントラル内科、980-5777長泉町南一色、30日水曜日杉山医院、992-0028裾野市平松。次は小児科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日水曜日丸山小児科、981-8577清水町道庭。17日木曜日鈴木ファミリー、960-0333沼津市一本松。18日金曜日龍神医院、988-3133長泉町下尖。19日土曜日大橋内科小児科、992-2800裾野市佐野。20日日曜日坂小児科、931-3233沼津市下鹿抜前原。21日月曜日杉谷小児科、923-6543沼津市筒井町。22日火曜日与座小児科、967-5722沼津市原。23日祝日鈴木ファミリー、960-0333沼津市一本松。24日木曜日白十字小児科、933-5111沼津市下鹿抜番場。25日金曜日佐久間小児科、992-6303裾野市茶畑。26日土曜日西村医院、971-6510長泉町下尖。27日日曜日田中医院、921-2053沼津市高島町。28日月曜日与座小児科、967-5722沼津市原。29日火曜日鈴木ファミリー、960-0333沼津市一本松。30日水曜日龍神医院、988-3133長泉町下尖。次は耳鼻科です。午前8時から午後5時。20日日曜日長谷川耳鼻咽喉科、0545-308733富士市千元本町。23日祝日芹沢耳鼻咽喉科、993-8000裾野市茶畑。27日日曜日本橋耳鼻咽喉科、972-1133三島市東本町。次は眼科です。午前8時から午後5時。20日日曜日アミクリニック、981-3341清水町長沢。23日祝日長井眼科、980-1777三島市萩。27日日曜日吉村眼科内科、984-1333三島市長伏。次は産婦人科です。午前8時から午後5時。20日日曜日田中産婦人科、971-3541三島市中央町。23日祝日伊関マタニティ、952-4103沼津市八幡町。27日日曜日岩畑医院、962-1368沼津市大手町。次は歯科です。午前9時から午後3時。20日日曜日大東歯科伸縮医院、972-5101清水町伸縮。23日祝日中川歯科、973-7777清水町長沢。27日日曜日中島歯科医院、995-1000裾野市伊豆島だ。沼津夜間救急医療センター、電話055-926-8699沼津市日の出町 1-15。 診療科目は外科、内科、小児科。診療時間平日午後8時30分から翌朝7時。
土曜、日曜、祝日、休日は午後6時から翌朝7時。三島メディカルセンター、電話 055-972-0711、三島市南本町 4-31、診療科目は外科、内科、小児科。診療時間は平日午後6時から午後10時、土曜日午後2時から午後9時、日曜祝日休日午前9時から午後9時です。11月3日祝日の耳鼻科は静岡医療センターから若林耳鼻咽喉科 933-3311 沼津市三幸町に変更になりました。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話 055-983-0115。 広報挟み込みのチラシを読みます。第21回長泉町産業祭、平成28年11月27日日曜日、時間午前10時から午後3時15分、場所長泉町健康公園、中央グラウンド駐車場は満車になることが予想されます。他の産業祭駐車場をご利用いただくか、公共交通機関のご利用にご協力ください。プログラム、午前10時からオープニング演奏、とがり林保存会、開催宣言、展示販売開始。午前10時25分から、投げ持ち1回目。午前10時50分から、シニアクラブ長泉、長泉音頭。午前11時30分から、農産物品評会表彰式。午前11時45分から特産品 PR プレゼント大会1回目。午後0時30分から音楽サークル食いしん坊ミニミニコンサート。午後1時から品評会出品農産物の即売会。午後2時から品評会金賞銀賞農産物の競売宝船。午後2時45分から特産品 PR プレゼント大会2回目。午後3時15分から投げ持ち2回目。終了宣言。天候などの状況により時間及び内容を変更する場合があります。買い物をされる方はマイバッグをご持参ください。お問い合わせ、長泉町産業祭運営委員会。電話 055-989-5516。郵便番号 411-8668 長泉町中戸狩り828長泉町役場産業振興課内。これで広報長泉11月1日号ナンバー1278を終わります。引き続き福祉長泉をお聞きください。福祉長泉、平成28年11月1日号ナンバー215、社会福祉法人長泉町社会福祉協議会、長泉町下戸狩り 967-2 福祉会館内、電話 988-3920、 ファックス 986-3794、 ホームページアドレス http://www.nagaizumi-shakyo.jp。 基本理念、支え合うみんなが笑顔になれる街。第28回福祉健康祭り開催報告。10月16日日曜日、第28回福祉健康祭りが開催されました。晴天に恵まれ、大勢の方に祭り会場にご来場いただきました。すべてのイベントや演目でにぎわいました。特に屋外ステージで開催された藤彦&小野ちゃんマンの漫才マジックショーでは、軽快なトークや駆け引きで笑顔を届けていただきました。相談窓口案内、社会福祉協議会では次の相談に応じておりますので、ぜひご利用ください。相談項目、相談日、時間、相談内容、相談員、電話の順にお伝えします。ボランティア相談、毎週月曜日から金曜日、午前8時15分から午後5時。ボランティアをやってみたい、でもどんなボランティアがあるの？などボランティアに関すること。ボランティア担当 988-3920。 福祉総合相談、毎週月曜日から金曜日
午前8時15分から午後5時、生活や家族、地域福祉、権利擁護、福祉サービス利用などの日常生活での心配事や不安、福祉に関すること、福祉総合相談担当、987-7680、生活困窮相談、自立相談支援事業、毎週月曜日から金曜日、午前8時15分から午後5時、経済的に困っている、働いた経験がなく不安などの生活上の問題に関すること、福祉総合相談担当、987-7680、主外相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、飲酒をやめたい、やめさせたいなどのアルコール問題に関すること、福祉総合相談担当、987-7680、暮らしの相談法律、相談日、11月22日火曜日、予約受付開始日、10月26日水曜日、相談日、12月27日火曜日、予約受付開始日、11月24日木曜日、暮らしの中の法律に関するお困りごと、秘密厳守します。法律専門家、植松俊彦氏、987-7680。静岡県健康福祉大会表彰報告。10月7日金曜日、静岡市民文化会館において、平成28年度静岡県健康福祉大会が開催されました。静岡県では、共生・支え合いによる地域福祉を実現し、暮らし・安心・支え合い福祉のまちづくりを目指しております。多年にわたり社会福祉の推進に功績のあった個人・団体に感謝の意を表す表彰が行われ、長泉町からは次の方が表彰されました。おめでとうございます。県知事表彰、栄養指導業務功労者、芹沢雅恵さん。県社協会長表彰、民生委員児童委員功労者、平井実さん、時枝忍さん。法人役員、事業所従事者功労者、戸市高也さん、服部綾乃さん。長泉町民事協だより、広げよう地域に根ざした思いやり、寄り添い、長泉町民生委員児童委員協議会広報ナンバー10、民事協長泉町民生委員児童委員協議会は、長泉町の民生委員児童委員主任児童委員の組織です。民生委員児童委員主任児童委員は、厚生労働大臣からその役割を委嘱されています。民生委員児童委員の全国一斉改選が行われます。長泉町では改選により85名の約半数が新任委員と入れ替わります。前任委員から受け継がれた高齢者や児童への福祉活動は新任委員により今年12月より開始されます。どうぞあなたの地区の民生委員さんをご確認ください。民生委員児童委員の活動についてご紹介します。長泉町民事協では、各民生委員の地域活動に加えて、全体を4つ、高齢者福祉、児童福祉、障害児・障害者福祉、地域福祉の専門部会に分けての活動なども行ってきました。また、施設訪問、研修、支援等を通して、自己研鑽を積み重ねています。直近3年間の活動状況をご紹介します。児童の部会、入学式、卒業式、運動会、体育祭、文化祭、情報共有、伸びすま、夏季冬季一斉補導など。支援の部会、町内各施設行事に参加、初詣、いちご狩り、菊祭り、さつき園祭り、福祉健康祭りなど。シニアクラブスポーツ大会、障害者スポーツ大会、手をつなぐ育成会、赤い羽募金活動など。訪問の部会、長泉町給食センター、木の花保育園、町内各幼稚園、ISF ネットライフ静岡、富士ハーネス、精神養護園、徳陽いちごの里、大平ホーム、F ピコ、静岡慶明学園乳児部、静岡県庁、県防災センター、デンマーク牧場、町田リス園、寸東学園など、
研修の部会、三町民事協合同研修、長泉町、清水町、小山町、一期目委員研修、中堅委員研修、交換研修、小山町、神南町、千葉県柏市、長野県青木村、長野県白馬村、島根県大田市、各民事協、静岡県主催民生委員研修、相談技法、傾聴技法、地域包括支援対応、認知症関連講座多数、地域防災のあり方、富士山噴火災害知識など、町内ひまわり相談室、消防署 AED 講習、全体会議での事例発表、部会での事例研究、長泉町民事協地域ブロック会議、8地域年3回開催など、民生委員のつぶやき、私たちの町に民生委員が誕生して70年、その存在さえ認知されにくい中で、多くの先輩委員の地道な活動の結果として今があると思いをいたしております。この度70周年記念誌が刊行されましたので、ぜひご一読くださるようお願いいたします。記念誌については役場福祉保健課へ。これからも本当に住みよい町づくりの一端を担う民生委員の活動は続きます。町民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。長泉町民生委員児童委員協議会広報誌寄り添い5号から10号、平成26年5月から平成28年11月発行、編集委員時枝忍、岩崎正信、佐野英子、浜野正信、一杉文代。男の料理教室そば打ち有志が活動を開始。9月24日土曜日、社協主催のそば打ち教室に過去参加された方の有志が声を掛け合い、6名でそば打ちを開催しました。過去の教室で顔見知りになった方たちが、自分たちの交流の場、そば打ちの上達や地域でのそば打ち開催を目的に開始しました。参加者より本格的なそば打ちにて信じられないほどの作品ができ、賞味の結果に満足しました、と話がありました。今後の男性たちの地域デビューに期待します。情報コーナーに今年度のそば打ち教室の参加者を募集しています。ぜひご参加ください。長泉町神南町傾聴ボランティア交流会。9月29日木曜日、長泉町傾聴ボランティアフラット、神南町傾聴ボランティア小玉による交流会が行われました。地元で傾聴ボランティア活動を展開する2つのグループが、日頃の活動内容や活動における悩み事、課題などについて意見を交換し合い、今後の活動に生かしていくことを目的に行いました。長泉町から15名、神南町からは14名が参加して、活発な討議や情報交換が行われ、充実した交流会となりました。今後もつながりを大切にしていきたいです。フラット会長寺内茂。西区小地域福祉活動大人のためのお月見コンサート。9月24日土曜日に、一人暮らし高齢者や地域の大人の方を対象に18時半からお月見コンサートが行われました。参加者74名と多くの方が参加され、食事会、昼間に打ったそばも含むを兼ねてのコンサートで、途中矢沢永吉ならぬ矢沢小吉が登場し、盛り上がりも絶頂に達しました。趣向を凝らした演出が随所にあり、笑顔が絶えませんでした。このようなコンサートも地域の方々のご協力で成り立っています。今後も西区の地域福祉活動に期待しています。福祉会館周辺草刈りボランティア活動報告お礼。10月8日土曜日、雨が降る中、三島南港同窓会長泉支部の皆様にボランティア活動として福祉会館周辺の草刈りをしていただきました。毎年福祉健康祭り開催前のこの時期にボランティア活動を実施していただいております。今年もとてもきれいになった会場で祭りが開催できました。ありがとうございました。長泉町介護施設マップ、居宅介護支援事業所編その2。長泉町内には福祉施設が数多くあります。今回は居宅介護支援事業所を紹介します。居宅介護支援事業所とは、 要介護認定を受けた方が最適な介護を受けられるようプランを作成する事業所です。また、介護についての相談にも応じています。1. 桜堤指定居宅介護支援事業所。住所中戸狩557-321、日光マンション202号、電話943-6549。施設から一言。私どもは訪問看護ステーションに併設されており、医療依存度の高い方々も自宅で安心して生活を送れるようご本人ご家族の意向のもとにプランを作成し、主治医の先生介護サービス提供機関と連携して対応します。 2. 白樹園在宅介護支援センター。住所本宿 418-1、 電話988-6511。施設から一言。当事業所は介護老人保健施設長泉ケアセンター白樹園内にあります。要介護状態などになった場合でも住み慣れた自宅で安全かつ安心して生活できるようにご本人ご家族の意向をもとにケアプランの作成をします。また町委託の在宅介護支援センター地域の相談窓口もありますので、お気軽にご相談ください。住み慣れた地域で末永く安心して暮らしていけるよう、今後も分類別に町内の福祉施設を紹介していきます。情報コーナー。男の料理教室そば打ち。男性の皆さん、おいしい手打ちそばを打ってみませんか。時12月11日日曜日午前9時30分から、ところ在宅福祉総合センター泉の里レストラン。対象町内在住在勤で、料理を通じて地域での活動やボランティア活動に興味がある男性。定員20名。定員になり次第締め切り。参加費300円。申し込み福祉会館内社協窓口へ料金を添えて。問い合わせ長泉町社会福祉協議会、電話988-3920。福祉会館周辺整備工事のお知らせ。福祉会館周辺整備工事が11月より始まります。工事期間中は福祉会館駐車場の一部が使用できなくなるため、泉の里駐車場への迂回をお願いする場合があります。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。また町循環バスも福祉会館バス停には止まりません。最寄りの健康公園もしくは長泉役場バス停をご利用ください。優しい心ありがとう。今月も多くの方から正式布、牛乳パック、プルタブ、古切手、野菜、他の物品寄付、また寄付金をいただきました。ご講師に深く感謝申し上げます。平成28年熊本地震義援金、義援金総額175,646円、9月30日現在、福祉会館泉の里に設置した募金箱へ多くの方から義援金をいただきました。被災地へは熊本県共同募金会を通じて送金いたします。義援金は引き続き福祉会館および泉の里で受け付けておりますので、ご協力お願いいたします。平成29年3月31日まで。これで福祉長泉11月1日号ナンバー215を終わります。次回は広報11月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。 NVC